ですから、当時ですね、目標台数で7台ぐらいでしたね、置いておいても。7台置いても全然歪まないんですよ。大体月のね、20日目ぐらいに大体7台売れてます。それが売っていくと、やっぱり10台売れます。で、10台売ろうと思うとですね、スタートダッシュも結構ね、やらないとダメなので、翌月の分まで、ためとくぐらいの勢いで、ね、やり続ける。で、ある、私の知り合いの、その知り合いのね、営業の方がね、あんたとこの息子をそんなに売っとったら、絶対途中でやめるぞって、その通りなしになりましたけど、売りすぎると話してこういう、やべ、目標していくっていうことね、あえてね、無理やり、自分がパンって言ったと。で、例えばお前さんの後でパッと当たるよって向こうはですね、で、例えば、月100万ってこいよ。はい、わかりました。そんなの嬉しいんかっていうことね。お前、俺を見返したいと思わなかったと。俺200万打ったら俺びっくりするわ。そうですか、じゃあ俺200万しますとかね。会社で新記録で何台なんやと。俺絶対それ打ったんでっていうふうに思わせる。ね、自分の場合だったら思い込むんです、これね。思い込む。そういう意味ではね、厳しい業界の方が楽なんですよ。厳しい業界。目標ね、会社の目標にするという。で、それをあらかじめ設定し、段階を追って実現する。これ、あらかじめ設定していくということですね。結構ですね、本当に達成するのって思ってなくてですね、なんかしらに偶然達成してしまって、特にその継続取引なんかの場合ね、自分の気持ちではどうしようもないときありますよね。なんかしらにけど、この都合でっていう。そういうのを含めてね、あらかじめ設定しておく。ここの部分でいくら取る、ここの部分でいくら取るってね、決めておく。で、それを、じゃあどうやって達成するかと考えておく。規則達成する。それは成功です。で、もう一つ、この目標ということも定義をしておきます。目標ね。目標の一番目の条件は、具体的である人。期限が来てある。3つ目、紙に書いてある。3つの条件が必要です。で、この紙に書いてあるっていうことと具体的だね、このことですね。紙に書いておいて、先ほどちょっと前半で触れましたですね、助けてくれる人のね、写真を貼っておくね。で、自分がですね、達成した時の表情を貼っておくとかね、いうことをして、それを繰り返し繰り返し見るってことですね、目標に。よく書いてます。私は2020年に三重県内で2000社の経営者の方と取引をする、見込み客ですかね、会うということが、目標になってます。で、そこには先ほど言った松本の経営者の方と一緒に撮った写真を貼ってあります。で、自分が達成者というのを見込む。そしたら、顔を、ね、貼ってあります。それを毎日見ます。それ嫌でもね、なんかね、いろんなこと考えませんよとか、そうするためにどうしたらいいかなとかね。これがね、やっぱり大切ですね。熱意願望というのも、じゃあどうやって、高めていったらいいかということを皆さんは、今日は、上司の方というのに言いますので、知ってなきゃどうしたら高まるか。自分は大体思ってますよね、上司の方に。それでやりてきましたからね。なんかじゃないけど、熱意願望もとんねんやってね。岸さんもね、今、生きがい、やりがいものすごいありますよ。それをどう伝えていくかっていうことですね。いない、やる気ないって言いますから、やる気ないです、どうしてもね。はい、以上がですね、熱意願望の部分です。で、目標を達成するためにはですね、やっぱり最初はですね、現状分析。自分が一体どういう状態にあるかということをまず考えるということですね。それではこちらのテキストの方から見ていきたいと思います。ではですね、まずテキスト1ページの方を見てください。現状認識。自分が担当している販売の仕事を根本的に解明し、能力を高めて良い仕事をするには、まず中小企業の利益性がどうなっているかを調べておく必要があるということで、テキストの真ん中ちょっと下あたりにあります。従業員1人当たりの年間純利益というのがあります。 皆さんの手元に秘宝が出ると思いますが、資料1位の方ですね。中小企業1人当たり年間純利益調べ、左一番上、ですが、全業種31万2000円シスターで、何ですか、純利益で分かりますか？
はい、分かります。
いわゆる税引き後ってやつね、税引き全部引き出すんですね。それを、頭割りします。でパートアルバイトは 0.5 でこれ計算されます。しかもですね、黒字の企業です。赤字は計算できませんのでね。それが1年間で純利益ですので、1年間ですが、1年で約30万、これ業界によって違いますけどね、1ヶ月でいくと2万5000円、1日あたり250円、発覚計算しますね。1時間だと170円くらいでしょうかね。この裏しかお金がたまらないということですね。でこれ家計でいうとですね、1年1ヶ月の貯金がですね、あとの含めて2万5000円以上残りますよ ね。でも会社はですね、黒字企業が困難なんですよ。だからこのぐらいしかたまらない。ただ非常に厳しい仕事ではありますけども、会社はもっと厳しい状態なので、どちらかというとですね、仕事以上に自分皆さんが頑張っている以上に儲かってないということですね。大頑張ってるように見えますけどね、まあ儲かってないですね。今の表にはですね、各業種が載ってますので、ね、もし、皆さんの業種があればですね、一回ちょっとチェックしてください。で皆さんは業界と競争しますから、ね、他の業界がいいな悪いなと比較するんですね。同じ業界と競争しますから、これだけぐらいは最低限欲しいなということを頭に置いておいてください。じゃあ次のページ、もうちょっと分析の方チェックしておきましょう。2ページの方を開いてください。テキスト真ん中あたりですね。グラフにありますようにですね、年商10億から20億円規模の卸業の経費構成内容ということで、粗利益をどうやって使うかっていうグラフがここに書いてあります。粗利益の大体 45% は人件費でとなってしまいますね。人件費です。で、その他 35% というのが経費っていうやつですね。電気代、水道代、ガソリン代、ガス代とかいろいろ。それが約 35% となります。で、その後 10%、金利雑損です。ここまでで 90%。で、残り経営ですねって書いてあります。経常利益ですね。これが 10% ぐらいです。あら、利益、経常利益率が 10% はかなりいい会社ですね。いい会社。これをですね、日数換算してみましょうというのをそのところ下ですね。まず、人件費が 45% ですので、1年間の365日の中の 45% ですね。ですから、164日間ということなんです。で、一番左足の 0% というところを1月1日と考えますと、そこからずーっと来て、ね、人件費稼ぐのがですね、5月の13日で、一応人件費全部稼いだという感じですね。で次、経費の部分は292日目ですので、10月19日、ね、ここまだこれも赤字ですね。であと金利雑損を払い切ってですね、11月24日ということです、ね。残り 10%、1ヶ月ちょっとが経常利益です。そのうち半分が税金に取られますので、12月のですね、中旬ぐらいですね。それ以降はちょっとお金がたまらんということです。まあ、かなり会社は厳しいですのでね、ぜひですね、効率よく、ね、まあ、気を抜きたい時もありますし、ね、厳しい時もありますが、ぜひ効率よくですね、やっていただきたいと思います。これが現状認識です。じゃあ、このぐらいの厳しい状況でですね、どういうふうにやっていけば、 まあ、会社の状態が良くなるか、営業がやりやすくなるかということなんですが、その前にまずですね、経営の基本的なことをちょっとお話をしておきましょう。ここを間違うとですね、目的が変わってきますのでね。まず一つ目の条件はですね、会社は粗利益で全部運営されているということ。基本ですよね。まあ、お金を回していくわけですけども、お金をもらってきて皆さんに払ったりですね、それから、仕入れに払ったりするわけですけど、こういうのをお金の補給料といいます。補給ですね、お金の補給料。お金を補給してくるということが絶対ですね、言ってるから。で、補給の中で一番いい補給の方法が粗利益なんです。粗利益で補給してきて、全部粗利益で賄っとったらですね、借金せんでもいいですね。で、それができないもんで、銀行から借り入れしたりね、社長の給料を未払いしてもの、前もやるとかね、そういう苦しいことをするわけです。だね、まず粗利益を目的って言いますね、を稼いでいくということを考えるということ。で、その粗利益で会社は行っているということ。これ一つ目の条件です。で、二つ目、真ん中ちょっと下あたりですね。その粗利益を持っているのは誰かというと、お金を持っているのは銀行もあったりいろいろあるでしょ。でも粗利益を持っているのはもうお客さんしかいないということです。お客さんしかいない。ですから、お客さんを中心に物事を考えていくしかないということです。お客さんからお金をいただくということを考えるしか方法がないということ。それがまず一番いい方法だということです。これは2つ目です。で、3つ目の条件、次のページからですね。4ページのところ。3つ目の条件は、買うか買わないかお客さんが 100% 決定権を持っているということですね。これが3つ目です。皆さんも目の前に今お茶がね、置いてありますけどね。このお茶をですね、どこで買おうかと思う、お客さんは勝手なんですよね。いくらね、伊勢、これね、伊勢のお茶でなくて、地産地消だから伊勢のお茶を飲みましょうって言ってもですね、目の前に売ってなかったら買えませんしね。で、高い安いで決めてしまいますでしょ。で、全てですね、お客さんが決めてしまう。逆の立場なんですぐ分かります。自分がお客さんをやるときはですね、ここで買うか、あっこで買うか、ね、選んだりしますからね、必ず、お客さんの方が決定します。4つ目ですね。それから4つ目、ちょっと1つ抜かしますけどね、さらに悪いことにですね、競争相手がそこにおるということです。競争相手がね。ですから、テキスト5ページのその下の図ですね、ここを理解しておいていただくということがまず大切です。さんがいて、必ず競争相手が出てきます。お客さんに対して自分のところもお金が欲しい、買って欲しいですから、こうアプローチがきます。で、競争相手も必ずどっかでやってます。で、こっちとこっちでどっちがうまいことをやったかによって買ってくれることが決まるんですよね。どっちがうまいことをやったかっていうこと、もう勝とうと思えばですよ。じゃあ何が必要かというと、必ずですね、競争相手以上じゃないとダメということです。必ずね。で、競争相手以上に、まあ、営業マンですれば、気に入られて、好かれて、忘れられないことですね。競争相手以上でいいです。むちゃくちゃ疲れる必要もないですよ。競争相手以上はみんなに疲れないなと結構思ってしまうんですよね。競争相手以上にお客さんからだけ疲れるんですよ。まずね、疲れて気になる。そして一番大事なのは忘れられないこと、ね、忘れられない。見込み客のお客さんでもそうなんですけどね、まあ、例えば訪問してこういう話をしましょう。で、大体その後忘れてしまうんですよ。ピンポンってなってね、行きます。初めて会いました。 今日も名刺交換をさせていただきますけどね、名刺交換をした人いますでしょ。何回じゃその後会いますかね。何回連絡取りますか皆さん。商売になるんやったらとりあえず取りますよね、すぐに。だからそれ見込み客ですね、いつ買うかわからないんですよ。じゃあどうやってこう忘れさせなくしてるんですかっていうことです。ほとんどの営業マンがですね、会ってその時に商談がなかったらそれも終わりですよ。縁があれば変してないっていう、すごい確率ですよね。そんな会ってすぐね、今日商売になるからまあ本当にないですわ。でそんな7月にやる新規開拓なんかでね、もし行きませんこっちも分かりませんね、あっちも分かりませんね、お前どこ来たなって言ったら大体パンクリアかな来週は大変なお気だわ、コンピューター10台欲しいんさ、さっきお金出してさ来てくれ来てくれ、いつ行くかもって、私は1回ね、それ引っ掛かりそうなことあったんですよ。なんかね、ちょっと会社行きますわってドーッて来て、これがいいな、これがいいな、やっぱり私が思ったのはやっぱりみんな社員が楽しくやってもらったので1万円やっとくれとか言ってね、10台ぐらい注文してくれて、ありがとうございますって言って、発注してね、しばらく電話かけてて、やさん今からインター乗ってない、出張行かなと思ってここへ持ってこいって言いだしてここへ持ってこいって言われたら、今だったらまだ代金まだですよねって言ったら、そやじゃあ、すぐにじゃあ手配するもんで何でも持ってくる。それでちょっとおかしいなと思って社長と交換しましたね。やっぱり一回ちょっと振り込んだやつをファックスを送ってもらうかな、なんかせでもう一回電話してもらいます。振り込みのなんか証しありますかねって言ったら、そしたらいや、これないで、手形があるって言うんで、ここでもうダメでね、手形があって、温度ってもらったら、回して手形もええかと。で、これで、ごめんなさいっていうことになったんで、大体そんなんですよ、初めて会ってないのね。ということで、一回会ってすぐっていうことはありませんので、やっぱり向こうも警戒しますね。じゃあ、ずっとどうやって忘れされてなくしてますかっていうことが重要なんですよね。で、何かあったときに、あ、そうですね、宮崎さんのとこ、虫のこと言うとったよな、なんか、ね、外人のこと言うとったな、
はい、
で、電話せなあかんわっていうふうに電話をさせるわけです、ね、それも紹介できるんですね。で私も先ほど、ダスキンでやってますよなっていうことはもうすでに比較してるわけですね。すでにもう始まってるわけです。だからこれ以上やってもらって、ここは頭に捉え込むわけです。エアモデルは自分の方しか考えませんよね、営業の人に。とにかくうちもう苦しいんで買ってくださいとかね、わけのわからんことっていう人はたまにいます。で、前半のことにも少し戻りますけどね、営業マンがこのお客さんに対して、ね、要するに営業ってどういう行為をしてるかということをしっかり考えておく必要があります。それはですね、何のために皆さん営業する人がここに営業をかけてるかということですね。で、物を買っていただいて、あら利益をいただきますとなりますね。それは、皆さんがですね、食事するのと全く一緒なんです。ご飯食べるときにいただきますって言いますでしょ。岸さんはそれだけでいただきます。
いただきます。
何いただきますって言いますかね。
いただきますしか言わない
私ね、5月にね、座禅を組んだんですね。その時にね、ポーコさんが教えてくれたんですけど、いただきますの前に、無限の愛と命をいただきますと言えると。
あ、そ
っ
か。
要は、米粒一つでもエネルギーを、うちのエネルギーを受けていて、それが運ばれてきて、あなたの口の中に入ります、体に入ります。これはエネルギーを戻るお前と言ったんです。そうすると、ものすごい力になってきますね。実はお客さんからですね、そういうアラリーキというエネルギーをもらって、じゃあこれ以上のものをずっと返すというふうな気持ちを持たないですね、以上ですね。だから、簡単に値引きするということ自体がですね、そういう発想ではできないですね。しっかりと栄養をもらって、それは絶対返すんやという自信を持たせる。で、営業マン自身が物を取るっていう発想で、もう返させるってことです、絶対に。物を取るんじゃないということね。役に立つことを売ってる、役に立つこと。で、お客さんに喜んでもらうということですね。お客さんに喜んでもらう。自分以外の人を喜ばすことをですね、こういう表現してみてください。この近い。
企業